主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。それでは2016年1月10日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。まずはじめに総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが今日もこの場所にご臨在してくださり、また私たちのうちに生きておられることをありがとうございます。また私たち一人一人を今日あなたご自身が名をもって呼び出してくださり、共に集めてくださって、唯一の誠の神様であるあなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。今私たちはこの体とこの心と霊とをあなたにお捧げいたします。どうぞ神様が用いてください。また霊と誠をもって真実にあなたに礼拝を捧げることができるようにあなたご自身が導いてください。またオンラインで共に礼拝を捧げている方々のうちにも、この場所と変わらない深いご臨在を表してください。遅れております兄弟姉妹がおりましたら、その足を少しでも早めてくださって、共に礼拝を捧げることができるように導いてください。今からのこの時をあなたにお祈りいたします。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を捧げて礼拝を始めていきたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美をもって正面叩いてまいりましょう。
おはようございます。賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。30番の憩いの水のほとりから賛美します。
憩いの水のほとり、賛美の声が
飛行機に乗って。
飛行機に乗って最までて行こう。アメリカ南アメリカアジアアフリカへと飛行機に乗って最までて行こう。ヨーロッパオーストラリア地の果てまでも賛美たいや喜び歌い五色の者たちが集い一つ一つなって神の働き携えてゆく。飛行機に乗って最までてゆこう。神がくださった賜物携えて飛行機に乗って最までてゆこう。アフリカへと飛行機に乗って最までて行こう。ヨーロッパオーストラリア地の果てまでも賛美たいや喜び歌い五色の者たちが集い一つ備えて神の働き携えてゆく。飛行機に乗って最までてゆこう。神がくださった賜物を携えて賛美たいや喜び歌い五色の者たちが集い一つとなって神の働き携えてゆく。飛行機に乗って最までてゆこう。神がくださった賜物を携えて。 の言葉によって印と不思議の技が今始まる。
世界ははっきりとこの終わりに向かってこの刻一刻とその歩みを進めていることを覚えなさいと知らされます。あなた方はしっかりとこの終わりの時代に生きるものとして目を覚まして歩みなさいと知らされます。肉の目を覚まし、心の目を覚まし、霊の目を持ってこの終わりの時代をしっかりと見ていきなさいと知らされます。さまざまな事柄があなた方の周りで起こっていきますが、しっかりとキリストご自身に目を向けていき、神が語られている言葉に目を留めていきなさいと知らされます。翻弄されてはなりません。私が与える言葉に固く立ちなさいと知らされます。
この祈ること、またあなた方が日々この御言葉に触れること、それがあなた方自身にとってこの備えとなると知らされます。この御川というこの恵みに預かりつつ、あなた方が祈り、またあなた方が御言葉に触れることを通して、私あなた方へ語り、また私あなた方へ備えさせていくと主を伝えます。
このリバイバルが始まったというこの神の言葉、しっかりと捉えていきなさいと主はされます。これはスローガンでもなく合言葉でもなく、はっきりと神が与えた言葉であると主はされます。あなた方はこの言葉に固く立ち、この言葉に立ってあなた方は祈りをなし、神の言葉を語っていきなさいと主はされます。私ははっきりとこの中で大いなる御業を表していこうと知らされます。この時代において、またあなた方一人一人の人生において、私の働きと技を、この周りの時代における技を表していこうと知らされます。この主のあふれるこの時代に、私は永遠の命の祝福を持ってあなた方を導いていこうと知らされます。
感謝します。それではさらに主を賛美してまいりましょう。3番。愛する天のお父様、賛美の恵みの時をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。この場所に共にいてくださる聖霊様に感謝いたします。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りし、神様と交わる時をお持ちしたいと思います。1月23日に癒しの集会が持たれます。また2月5日に長崎殉教記念聖会が持たれますので、ぜひこれらの祝福のために祈っていただけると幸いです。それではそれぞれの方でお祈りください。 これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊沢木原誠牧師に取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をお褒めたたえます。おはようございます。御礼の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御から年を預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方は共に聖餐を預かるようにお勧めしております。ですから洗礼を受けていらっしゃる方、また洗礼を今後望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。オンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意がある方はぜひ聖餐にお預かりください。ご用意のない方はぜひ次回から聖餐のご用意をされて教会の祝福に預かっていただきたいと思います。お祈りをします。天の父様、聖餐の恵みの時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架に裂いたキリストの体、流された血としてくださり、それを受け取る信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受け取ることができるように導いてください。イエス様、十字架をありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。お一人一人悔やみの時を持ちましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から土地をご用意いたしますので、受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体と共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後こう言って帰るのが手になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架を感謝いたします。十字架によって罪許され、義とされ、神の子とされていることをありがとうございます。始まります一週間、どうぞ十字架によって罪許された者として、神と共に歩み、神が用意されている祝福と恵みを豊かにという御体験を力強みと思って導いてください。イエス様の十字架を感謝します。私は一つにされたことをありがとうございます。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人のその生活を健康において、経済において、またそしてあらゆる面において祝福し、また支え守ってくださっていることを感謝いたします。今あなたの祝福の中から一部をお返しいたしました。どうぞあなたが捧げた者たちをさらに祝福してくださり、30倍、60倍、100倍の祝福を受け、そしてさらにあなたにお返ししていくことができるように恵みを与えてください。またそしてこれに捧げられました献金を どうかあなたご自身のために用いてくださって、御心のためにご自由にお使いください。またリバイバルの働きのために、また救いのためにあなたが用いてください。この献金をあなたにお委ねいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブです。お願いします。
おはようございます。山里ゴスペルクラブです。本当にいろんなあの突然がありますが、今日、朝、特別賛美があることをお聞きして、そして、今日またあの勝負さん親子が、来られていることもお聞きしました。本当備えが足らなかったのは、あのユニフォームをちゃんと揃えているメンバーが、女性陣だけだったということも含めて、本当にあの神様に申し訳なく思っております。ですが本当に、備えのない中で、この良い私たちを、あの守っていただけていることは実感しておりますので、今日もあのこの、特別賛美の時間が祝福されますことを確信しております。これからの時間を、祝福されますように、愛しますでイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。それでは、特別賛美、喜びの歌、お聴きください。
素晴らしい特別賛美の時を感謝します。それでは続いて、証の時をお持ちしたいと思います。今日は2人の方に証をしていただきます。まずジョイ牧師に、お母さんの、昇天された時の、告別式の証をしていただきます。また その次に昨日持たれました後藤ゴスペルクラブの働きの証を、喜び姉妹にしていただきます。それではお願いします。
おはようございます。それではお祈りをしたさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの祝福を感謝します。あなたの御心を語ることができるようにこの口をあなたが用いてください。イエス様の御名によってお祈りをします。アーメン。皆さん、母木村久美子のためにたくさん教会でお祈りしていただいて、また、前夜式告別式のためにも本当に心からお祈りしていただいてありがとうございました。本当に、私は悲しむことができないです。母が天に帰って本当に喜んでいるということが至るところでありありと現れています。まず棺に納められた母の顔というのはもう本当に皆さんに見せたいです。もう私はあの顔を見たときにこちらの顔がもうニコッとこう笑ってしまってもう涙は出てきません。そして今母の姿が家にない、そして母がやっていたことが今はその光景が見られないということが私にとっては悲しみではなく喜びです。母はもうあれをしなくてよくなったんだ、これをしなくてよくなったんだ。で、わからない人はお茶とか水とかご飯とかあげなくていいのって言いますけど、いやいいですと言いますけど、その時もああもう水とかお茶とかご飯とか食べなくてももう満たされきってるんだっていう、そういう喜びが私には伝わってきます。また前夜式告別式は本当私は教会でしてあげたかったです。母は動けなくて一回も教会に来ることができませんでしたし、オンラインで見ようとしても耳も聞こえないし目もよく聞こえないし、そしてよく生きたかと言ってたのでせめてと思ったんです。しかし母の知ってる人は皆大村にいて、そして皆ご高齢です。また父も動くことができないので、そういうことを考えて大村メモリードホールを使いました。しかし本当に教会で告別式をやるのと同じように神様が働いてくださって、そして日曜日の午後あ夜にもかかわらず牧師の方々は来てくださり、本当になんかもう、教会でやるのと全然変わりませんでした。そして何よりも本当にその中であの父がまず私たちが見るとして特別賛美をしたんですけど、賛美し終わった時ありがとうございましたって言ったんです。そのようなことを言う父ではありませんでした。でもなんでそう言ったのか私には分かりませんけど、ありがとうございましたって言ったんです。特別賛美で主が働いてくださいました。そして招きの祈りがなされた時、あの父が子供のように素直に大きい声で、私もびっくりするような大きい声で、普通はもう父は弱ってますからなんかもう虫、蚊の鳴くような声でしか話をしません。でもその時は大きい声で天のお父様とかイエス様とか十字架で私の罪が許されてとか、そういう祈りをしてくれました。父は別に認知症ではありません。頭はっきりしています。のではっきり意思を持って祈ってくれて本当に救われました。私はそのことを一番神様に感謝したいです。また告別式前夜式ってすっごくお金がかかります。で私はすごくこう前夜式の、打ち合わせに来られたスタッフの方に値切ってたんですね。最初なんでこんなにお金がいるんですか、教会でするときこんなにお金いりませんよ、キリスト教ですよって言ってたんですけど、2日の朝に御言葉が来ました。私はあなた方の魂のためには大いに喜んで財を使い喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょうとこう見たときに、ああ母ならこう言うなと分かりました。これは母がこの地上でできる、伝道会なんだと思ったときにもう腑に落ちて、もう喜んで財を使いました。で父がまずそうやって救われ、また、私が知らなかったんですけど前夜式告別式に、使えてくださっていたスタッフの方が純子牧師にメール聞かれたそうです。 カトリックの時も音楽が素晴らしいですけど、今日のはもっと素晴らしかったので CD はありませんかと聞かれたそうです。で、純子牧師がご紹介したということですけども、その CD をもう前夜式告別式の間にその方は注文しておられて、メモリードでかけていいですかということを聞かれたということです。本当に神様に感謝です。またですね、前夜式に来てくださってた母の美容院、行きつけの美容院の先生がいらっしゃいました。で、その方が帰ってから本当によかったよと言って、ご自分のスタッフの方とお嬢さんの方を次の日の告別式の朝、お仕事が始まる前に使わせてくださいました。で、昨日私がご挨拶に行ったら、また私に言われたんですね。本当によかったよって、わかるよって、伝わってきたよって、でも本当に悲しまなくていいねって、本当に喜びねって言ってくださいました。で、もう一人私が電話でご挨拶した方がいらっしゃいました。この方はずっとずっと前、私がクリスチャンになった時に私の世話をしてくださった当時のクリスチャンの方でしたが、あることでつまずいて教会からも、またキリスト教からも、まあ、ここの教会ではないんですけど、キリストからも離れてらっしゃいました。で、その方が、来てくださっていたんですが、私が電話をした時に、いや本当にキリスト教の葬儀っていいねって、もう仏教は冷たいって、でも本当にあったかかった、いろいろお聞きしたいことがあるのでお話ししてくださいと言って来られました。もう随所に嬉しいことがたくさん現れてきます。まさに神様が働いてくださっている前夜式告別式、またその後のいろんな諸手続きです。本当に神様に感謝しています。ありがとうございました。
感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この証の時を感謝いたします。あなたがゴスペル五島のゴスペルコンサートにおいて、本当に人々に深い慰めと、希望を与えてくださったことを感謝いたします。御心のことを証しすることができますように助けてください。主に期待してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝いたします。私は昨日行われた五島での、新しい施設ですのゴスペルコンサートについて、短くお話をさせていただきたいと思います。主に私は先月初めて五島のコンサートに参加したんですけれども、先月と比較してですね、すごいいろんな進展がありました。で、私は1回目がすごく良かったっていうのを聞いていたので、先月も祝福されるのかなと思って行ったんですね。で、実際先月は本当に祝福されたんですけど、歌ってる方は若干きつかったので、今回はどうかなと思ってて、で、前回は美津子さんがですね、すごい体調を崩されている中でそれでも守られていったんですけど、今回は私が個人的にとっても体調が悪くなってしまって、体もきついし喉も痛いし、本当にどうしようっていう感じだったんですけど、フェリーの中で1時間祈って、行く中で体もだんだんと元気になってですね、出ることができました。で、新しい施設の方々は本当にこう温かくて、バスの手配までしてくれて、荷物の運びとかも全部向こうの方がしてくださってですね、で、マイクも用意してくださって、そしてご飯もですね、結果的には無料で食堂でご飯を食べさせていただくことができました。で、本番始まったんですけれども、喜びの歌から始まってですね、もう1曲目からなんか軽いんですね、歌ってて、なんかすっごく楽しくて、酒井兄弟は歌い足りなかったって、もっと賛美したかったって言われたぐらいだったんですけど、本当にそんな感じで、最初からすっごく楽に賛美できましたし、聴いてる方々も1曲目から泣かれてる方々がいて、深く温かく入っているなっていうのを感じることができました。で、ただですね、個人的にはやはり体調がすごく悪かったので、レイヤーバーデンスをピースで歌わせていただいたんですけど、もう声がもう個人的にはもうカラカラっていう状態で歌って、聴いてる方々にお聞き苦しかったなと思ったんですけど、終わった後にですね、最初に伸びよしドクターをはじめ教会の方々も、いや、とっても良かった、今までで一番良かったんじゃないっていう方もおられるぐらいよくて、で、レイヤーバーデンスを歌ってる時に 泣いてる方がたくさんおられたよっていうことを言われて、まあ、それはちょっと正直個人的にはありえないことなんですよね。だから本当に人じゃなくて本当に神様が行きなさいって言われた場所で立つときに神様が働いてくださって本当に慰めと励ましを与えてくださるんだなっていうのをなんかひしひしと感じて帰ってくることができました。で本当にそうですね。で、今回は最後に時間が余ったのでお父さんが先ほどジョイ牧師が明かしされたお母さんのことをですね、まあ、名前は出さないでお話をされたんですけど、それが本当に深く入っていて私もその告別式に参加させていただいたんですけど、すごい素晴らしい時だったんですけど、なんか本当にすごく祝福された時でした。でまた最後はスタッフさんの方と片付けをしながら次は1時間歌ってくださいとか、なんか歌いたいですねとか、そういう話もできたので、また開かれたら嬉しいなと思っています。感謝します。この時を感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
素晴らしい証しの時を感謝いたします。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書8章40節から56節です。ルカの福音書8章40節から56節です。新科約聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の127-128ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。ルカの福音書8章40節から56節。さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の草に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペトロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おっとっとっとっと、おはようございます。イエスキリストの皆を賛美します。今日の箇所は長いんですけれども、2つのお話が出てきますが、 その2つのお話を通してですね、一つずつポイントを挙げて学んでいきたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしましょう。ありがとう、ありがとうございます。純子さんはね、第一礼拝に出て今おばあちゃんと一緒にオンラインしてるんだよね。寂しいよね、ものすごく気持ちわかるよ。今私は独身孤独じゃなくて独身孤独なんだよ ね。独身孤独の牧師のために皆さん問いなしの祈りよろしくお願いします。それでは、ですね、礼拝賛美の時をお持ちしましょう。詩編の130編からですね、お願いします。深い淵、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いあなたがもし冬に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してください。からこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに誠に、夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり、だからあがなと突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響いて、教会突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て
喜びが満ちる聖霊の風響け。
ハレルヤ。
私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス我が救い、我が砦で苦しむある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ、
9番のここに来て褒めたたえを賛美して礼拝に入ります。計算ではなく、神の言葉によって進みなさい。あなた方の可能性がなくなってしまった時も、 あなた方の計算ではもうマイナスしかないと思えた時も、神の言葉があるならばあなた方は恐れてはいけません。私の言葉は真実、私の言葉は確かにそのようになると称されます。私の言葉と共に歩みなさい。私の言葉は生きている。私の言葉は不可能の壁を突き破り、あなたの前に道を作り出すと主は仰せられます。愛する子よ、私は私の言葉を持ってあなたを祝福し導いていこう。その言葉を受けなさい。その言葉と共に進みなさいと主は仰せられます。天の故郷、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。証の一つ一つをありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々、ダウンロードして礼拝される方々をありがとうございます。また私たち一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、私たちに慰めてあげますと、また言葉をくださって信仰を育んでくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を遂げていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝します。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に期待と、ありがとうございます、思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど明かししてきましたけれども、先週の日曜日の夜、ジョイ木村牧師のですね、お母様の前夜式を大村の方で行いまして、そして、月曜日の、朝ですね、告別式を行ったんですけれども、 教会からも結構いろんな方が言ってくださって、本当にとても祝福された時となりました。ギャロット宣教師とおっしゃるですね、ジョイ牧師が救いに導かれた宣教師の方がいらっしゃるんですけど、お父さんは西南学院を作った創始者なんですけども、その方の、とそれから、信義ドクターも来られまして、二人で前でですね、大きな声で賛美をしてくださったおかげでですね、非常に賛美しやすかったですね。クリスチャンにと強いなと思います。それで告別式ですけども、キリスト教の告別式はね、クリスチャンの方ほとんど出てらっしゃると思うんですけども、もうぜひ皆さんね、告別式には人を誘いましょう。何でかって言ったら、結婚式も素晴らしいんですけども、告別式っていうのはもう決定的に違います。一般の告別式は悲しみがもう覆ってますけれども、キリスト教の告別式はもちろん悲しいんですが、それを超えていく天国の希望があるんですね。でこれはもう説明じゃないですね、現実としてあるんですね。で今回も、本当に告別式だったんですけども、私はすごく明るさを感じたんですね。明るいなと思ったんですけども、で実はジョイ牧師の弟さんの奥様は家族を挙げて創価学会だったそうです。はっきり言いますとね。でそれでそれが理由でご主人も弟さんも創価学会になったらしいんですけども、その方は生まれて初めてキリスト教の葬儀だったんですね。で電話式終わった後、山本さんに言われて告別式終わった後、私は火葬場まで行ったんですけど、で火葬に入れた後ね、もうちょっと骨を拾うところまで降りなかったんで帰ったんですけど、帰るとき近づいてこられて、向こうからキリスト教の告別式は初めてだったんですけども、感動しましたってこう心から言われたんですね。いやもう本当に感動しましたって言ってですね、でものすごい心開かれて、なんかいろんなお話ができたんですね。カンボジア行った話までしましてですね、いろんな話ができまして本当に良かったと思います。信じるところまで行かれなかったんですけれども、あんなに心開かれたんで、驚いたんですね。で、すごい天国の喜びと希望があったなと思います。それと先ほどジョイ牧師が言ったように、お父さんがですね、伝屋式の時にこっちの方で私が修行して、真ん中に棺があって、で向こう側に親族の、遺族ですね、一般で遺族の姓があったんですけども、一番端のお父さんがおられて、ちょうど私の真正面にいる感じだったんですけども、そのお父さんは義理人情で信じるようなタイプではないんですね。もう91歳ですけど、ものすごく意識がしっかりしてて、はっきりしてる方で、はっきり意識を持ってキリスト教を拒んでいた方なんです。ところがそのお父さんが大きな声ではっきりイエス様を信じる芸人をしたんでね、私最初びっくりしたんですよね。あんまり声が大きいからお父さんじゃないと思ったぐらいびっくりしたんですけど、はっきりお父さんが最初から最後まで大きな声で祈られました。その後聞いたら、なんかそういう牧師にこれで天国で会えるね、天国で会えるねってこう繰り返し言われたそうですね。で本当に天国で会えます。一つだけ言ったんですね、受け入れをするときにね、救いに関してはですよ、救いに関して受け入れをするに関して、お金や物は一切いりません、でも心は必要です。だからこれをただ言うんじゃなくて、心を込めて祈ってくださいって、ね、救いに関してはそうですね、どんなにお金を積んでもどんなに物を積んでもダメですが、心を神は求められますから、だから心を込めて祈ってくださいって言ったらね、お父さんは心を込めて祈られたんですよ。ですはっきりイエス様を信じられて、すごい感動いたしました。で、それが今回の告別式の一つのなんか本当に大きな神様の報いだったかなと。ジョイ牧師は4年前ですよね、4年前からお母さんとご両親に仕えられて、行かれたんですけども、4年経ってお母さんが天国に帰った後に、お父さんだけはまだ死んでなかったんですが、お父さんもイエス様を信じることができて、本当に良かったなと思います。神様に、ね、感謝をしたいというふうに思いますね。そしてその月曜日からパウロ牧師が来られまして、カリスマ聖歌がありました。多くの方は来られたと思うんですけど、来れなかった方もいらっしゃると思います。ちょっと簡単に3分でありますので、ダイジェスト制度ができていますので、3分でお願いします。ちょっと見てください。 ありがとうございました。カリスマ祭来られた方はですね、来れなかった方はですね、あのホームページの方に出てますので、ぜひご覧になってください。メッセージだけでも賛美だけでも聞けますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それで今さっきあの証がありました、あの後藤ゴスペルクラブで昨日行ったところは3回目なんですけども、今までとは違う施設だったんですけど、特別養護老人ホームで、30人ぐらい、もうちょっと多かったかな、あの利用者の方は、それプラスあの、スタッフがいまして、全部で50人ぐらいいたと思いますね。50人超えたかもしれません。かなり多くの人がいたんですけど、送り迎えを車でしてくださって、で、まあ、ついてですね、まあ、お昼ご飯をそこで食べることになって注文したんですね。あの最初石田さんが2つ頼んだんですけど、1つにしたんですけどね。そしてですね、そしてその後、じゃあお金支払いましょうと言ったら、もうこれは無料でいいですと言ってくださってですね、2つにしとけばよかったっていうね、後悔があったんですけども、しかし非常に祝福されたあの時で、あのなんかあのとっても良かったですね。認知症の方が結構多かったみたいなんですけども、すごく主が働いてくださって、本当にあの良かったなと思います。で、海がすごく綺麗でですね、それになんかみんな感動してましたけれども、あのとても良い時を持てました。で、次は2月の27日に行いますので、土曜日ですね、あの後藤に一緒に行きたいなと思われる方は遠慮なくおっしゃってほしいと思います。さて、それで聖書に入っていきたいと思いますね。今日は2つのことからを話すんですけれども、2人の人ができます。1つ目は、8章の40、ルカの福音書の8章の40節からですけれども、ヤイロさんという人です。で、このヤイロさんというのはですね、一人娘がいたんですね。41節を言いますね。するとそこにイエス様のところにヤイロという人がやってきます。この人は街道管理者であったと、ね、彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願ったと。で、生きてほしいと。なんでかというと、40節、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたと。で、一人娘ですね。一人娘っていうのは特別だと思います。私は4人娘がいますけれども、4人いたら1人ぐらいいなくてもいいということは決してありません。これスペアは効かないんですね。昔あの今伊勢藩に行かれました小渕牧師、小渕牧師のための代表をお祈りください。小渕牧師がまだあの、まあ、陽子ちゃんがあのもう運動はまだ小さかった頃、本当に幼かった頃ですね、長屋の方であの、ね、お家があったんで集会をよくしたんですね。で、ある時ですね、集会したら、ね、いきなりね、小さい猫ちゃんに向かってね、あのちょっと家庭集会してすごくこう盛り上がってですね、小渕牧師が絶好調の時ですね、いきなり横ちゃんに向かってですね、こうね、横、目に入れ、目に入れ、目に入れって言うんですよね。何にこう行こうと言ってるのかと思ったらね、目に入れても痛くないって言いたいって。いや、本当にね、その雰囲気、ある雰囲気あったんですけど、なんかすごく面白いなと思ったんですけど、よく覚えてます。で、あの一人娘っていうのはやっぱ特別だと思うんですね。で、このヤイロさんは、これヤイロさんは男性ですけど、その一人娘が死にかけていた。本当に何としても助けてほしい。マタイの福音書を見るとですね、死んでしまっていた、そこにあなたが来てくれたら助かるっていうふうに書いてあるんですけど、マルコとルカはまだ死んでません。死にかけている時に来てるんですね。で、私は今日ルカを開きまして、これおそらく死にかけてな、あの死んでない時ね、死にかけていて、イエス様が来てくれたら助かる、だからお願いしますって言って懇願して、イエス様が分かったって行かれるわけですね。で、行くわけですね。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた、まあ、ついてきたわけです。さあ、すぐにそれでヤイロさんの家に行けばいいんですけど、そこでですよ、ヤイロさんの家に行こうと思ってイエス様が行かけたら、その時に次の事件が起こるわけですね。今度は次の人はですね、12年長血を患っていた女なんですね。で、まあ、12歳に対して12年というのは面白いんですけども、まあ、長血というのは婦人病だから、20歳で病気になったら32歳、30歳だったら42歳ですね。とにかく12年間この婦人病を患っていたわけですね。で、誰にも治してもらえなかったというかの愚痴は書いてあるけど、マルコを見ると多くのお医者さんにかかったが、その甲斐もなく悪くなる一方であったと。で、お金を使い果たしてしまったと書いてある。まあ、あの日本は保険制度がしっかりしてますけど、まあ、当時はもちろん保険なんかありませんから、お医者さんにかかるようにお金がかかった、それでも治りたいからもう自分の財産を全部使い尽くしてすっからかんになってしまったけど、もちろんお医者さんも誠実にやってくださったんでしょうけど、まあ、当時の医学では治らなかったので、かえって悪くなる一方でもうすっからかんになっちゃったと。で、普通そうなると絶望すると思うんですね。ところが面白いのは、この時にこの女の人はイエス様の話を聞くんです。イエス様の話を聞くん。そしたら
イエス様だったら治してくれるって、もうお金も何にもない、でもイエス様だったら治してくれるって死んだんですね。いやね、今日礼拝に来られてますけれども、どういう気持ちで来たんでしょう。病気は分かりやすいけど、病気に限らず私たちには自分たちでどんなに頑張っても解決できない問題や、一生懸命やった、自分のできることはお金は使い尽くした、もう努力も一生懸命した、でももうどうにもならないっていう時に諦めていたり、まあ、こんだけしたんだからもう後悔はないからいいやっていう人もいると思うんですね。でもそうじゃなくて、イエス様なら解決してくれる、イエス様なら癒してくれる、イエス様なら必ず何とかしてくれるっていう、聞きましょうか、期待を持ってきた人ってあ、すぐすごいすぐ手が上がった、素晴らしいです ね、一人だけってのは寂しいな期待持ってきてますよ ね、もう一回聞こうかね、期待持ってきた人でこういう時手を挙げてください。何かあったら、あの神様見てるから、そういう信仰の声に応答してくれるから、あれ、ね、で神様はね、なんですね、でさっき言いましたけど、神は心をご覧になるから、あの上手な言葉はいりません、かっこいいセリフもいりません、でも本当にあなたが心を持って、神様あなたなら合わせる、なんとかしてほしいんですって、その心があるなら行くんですね。でこの時この女の人はそういう心でどうしたかというとね、日本人的なんです、ね、イエス様だったら直してくださるって言って、イエス様の目の前に出て行ってね、お願い直してって言ってこうね、服を引っ張ってやったんじゃないですね。これはね、この人はどういうふうにしたかというとですね、44節、イエスの後ろに近寄って群衆に紛れ込んでですよ、群衆に紛れ込んでイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の鎖に触った、ポッて触った、触った瞬間すると立ちどころに出血が止まった、書いてある。でこれもまたマルコを読むと面白いんですけど、こう書いてあるんですね、イエスの衣に着物に触ればきっと治ると考えていた、信じていたということです。この女の人はイエス様なら治してくれる、でとにかく衣にちょっとでも触ればきっとイエス様は治してくれる、後ろから紛れて前に出て行って私を治してなんていう、そんな勇気とか大胆さとか厚かましさはない、でも紛れ込んで後ろからでもちょっとでも触ればきっと治してくれるって信じた。そして後ろからちょっと触ったら、その瞬間イエス様から力で生きて治ったって書いてある。でこの時ね、いっぱい人が押しかけていたから、イエス様の衣に触った人は一人じゃなかったと思うんです。でも治ったのはこの人だけなんです。奇跡を体験したのはこの人だけ、なんでかって、この人は触れば治ると信じてたんです。また皆さんの話に戻りますけど、今日礼拝に来てですね、きっと神様が何かしてくださるって期待している人はね、神は答えてくれます。死に期待している人ね、今日は礼拝に来てね、ね、どんなメッセージだろうってね、木原牧師ちょっと昨日ごとで疲れてるのかなとかねその場合は当たれるか外れるか分かりませんイエス様に期待してきますよ、きっと何とかしてくれるって、礼拝に記載すれば何とかなる、神に祈りさえすれば何とかなる、感謝をすればきっと神様答えて益にしてくださると信じてるからなんです。この人は後ろからでもいい小物の先生に触ればきっと治ると信じてた。でそっと触った瞬間、イエス様から面白いな、力が出た。はっきりイエス様がね、その瞬間振り返って、誰かが触った、ペテロがね、こんないっぱいいるんだか分かりませんよって言ったら、いや確かに触ったんだ、私から力が出ていったって言ったんですよ。明らかにある力がイエス様から流れて、この人はこの瞬間癒されたんです。で、あの今回パウロ牧師が来られた時に、長崎クリスマス会で松崎さんと、それから風間さん、名古屋の風間さんと高知の松崎さんの話をされました。どちらもがんでしたよね。もう具体的なことはもう避けますけども、もう転移してかなり厳しかった、どっちも。で風間さんはどんなに持っても半年で、まあ3ヶ月でしょうって、もう宣告されて、もう宣告されたんですね。で松崎さんの方は歯医者さんで、ご主人は、医学部の准教授で、息子さんは、お嬢さんは、アメリカのコロラド大学の医学部卒業したところかな、なんかそんなんですね、お医者さんファミリーなんです。ではっきり宣告されたんですね、もう、下手したら1ヶ月の、長くても3ヶ月しか持たないって、あの 1700cc 溜まりましたからね、あれはあの肺がんの末期症状なんです、ね、でどちらももうお医者さんは無理だってはっきり宣告されたんですよね。でも彼らはそこでどう信じたか、 これは神様を体験する、人の噂じゃなくて自分の体で神様を体験する、神がくださった恵みの時だと信じて感謝を始めたわけですよね。感謝をすれば必ず益になる、この向こうに絶対益がある、それで言葉を求めた。そしたら風間さんの方は、私はあなたを癒す、3日の後に宮に登るっていう言葉が与えられて、松崎さんの方はもうどこでも適用できる言葉を適用して信じたんですね。信じたんですね。きっと神様は感謝をしたら益にしてくださると。でその通りになってますよね。見事に癒されてきて、で面白いですね。だからね、この女の人はね、触れば治ると信じたんです。イエス様に触れば治ると思ってませんか。私なんかが触ってもな、私が祈ってもな、私の祈りだな、思ってないですよね。大丈夫ですよね。もしもそういうような人がいたら、今悔い改めて捨ててください。あなたも私ももともと不十分なんです。で罪に触るでしょう。でもいつも言うように、小さな石も大きな石も池に投げれば、小さな石は小さな波紋しか起こさないでゆっくり落ちていき、大きな石は大きな波紋を起こしてあっという間に落ちていく。その差はあるでしょう。でも落ちていくだけなんです。本来あなたも私も祈って答えてもらえる資格なんかない。十字架があるから私たちは大胆に神に求めることができる。十字架があるからどんなに失敗しても、どんなに不十分でも、どんなに足りなくても、ふさわしくなくても神に求めることができる。私を手立つところは自分の義ではない。イエス・キリストがなしかさ十字架の義なんだから信じればいいんですよ。きっと神は何とかしてくださるっていう。あれです。でこの時ですね、この人はさあ、治るって思ったら治っちゃった。さてね、話を元に申します。ヤイロさん、もう自分の息子が死にかけてるから一刻でも早く来てほしいのに、いきなりイエス様たちと待ってなんかやりだした。最初はね、ここから推測ですよ。天国に帰って行かないといけませんから、もし違ってたらヤイロさんごめんなさい、ね、おそらくやっぱりね、まあ、イライラとまでは言わないけど、え、早く来てよって思ったと思う。ところが目の前でその女の人がイエス様見ましたら恐れてかけてません。47、女を隠しきれないと知って震えながら、本当に治ったからがね、あの聖なる恐れですね。本当に神を体験したらね、聖なる恐れですよね。震えながら進み出て見舞いにひれ伏して、全ての民の前でイエスに触ったわけ。なんでかっていうと、婦人病で苦しんでたんです。10年間おじさんかっても治らなかったんです。で、すいません、立ちどころに癒された次第とお話したと、ね、で治ったことを話した。それを聞いたときに、ヤイロさんは、ああ、そうか、12年か、自分は12歳の娘だから、逆に希望を持ったと思うんですね。イエス様言われます。娘よ、あなたの信仰はあなたを治したのです。安心していきなさい。これもすごく深い、素晴らしい言葉ですけれども、今日はあんまり詳しくやりませんが、ね、あなたの信仰がって言ったんですね。触れば治るって信仰があなたを治る。治したのはイエス様なんですよ。治したのはイエス様だけど、その信仰が治したんですよ。安心していきなさいって、病気の人はね、治っても思うんです。またかかるんじゃないかって、ちょっとしたらまた戻るんじゃないかって、結構あるんですよ。安心していきなさい、いやもうこれから大丈夫だからって、ここで治ってこの後大丈夫だからってことですね。で言った。そしてさ、じゃあヤイロさん、じゃあ今度うちの子かと思った時に、家から使いが来ます。49節、イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から、ヤイロさんは街道管理者から自分の家ですね、人が来ました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生をイエス様のことです、煩わすことはありません。亡くなっちゃいました。もう来てもらっても仕方がないですって言ったんですね。これはその通りなんですよね。人間的に言ったら、ヤイロさんね、どんな気持ちだったでしょうね。まあ、いろんな思いが回ったでしょうね。ここで時間取っちゃったとかね、もういろんなこと思ったと思う。バババババって一瞬にしてね、でその瞬間イエス様が言われたんです。これを聞いた瞬間イエス様はヤイロに向かって、恐れないで、ただ信じていなさい、ただ信じなさい。今日二つ目のメッセージこうです。恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。でも考えてください、 死にかけていたけど死んでないから、イエス様が来てくればきっとなんとかなるって期待してきて、イエス様がすぐ来てくれたんだけど、ここで時間取られちゃって死んじゃったわけでしょ。皆さん、私たちはこの後の聖書知ってますからね、安心して読んでますよ。でもこれやっぱり死んじゃったらね、もう終わりじゃないですか、と思ったと思うんですね。ところがイエス様が言ったのは、いや信じなさいって、あなたは治ると信じたじゃないかって、治ると信じた信その信仰捨てちゃいけないって、信じなさいって、娘は治ります、もちろん生き返ると言ったら、娘は治ります、まあ、これは言語では救われますって意味なんですけども、治りますって言ったんですね。で、まあね、2つ目のメッセージね、今日皆さんね、娘が死んだみたいにもうおしまい、祈ってきたけどもうこうなったらおしまい、もうどうしようもないっていうことに陥ることがあるんです。でもイエス様は何て言われるでしょう。イエス様が、はい、祈りの方向を変えなさいとおっしゃったらそうです。でもイエス様が、いや死に続けなさいって、人の目に終わりだと思っても、あなたは終わりだと思っても終わりじゃないって、死に続けなさいっておっしゃるなら、いいですか、そこから逆転が起こるんです。さっき十字架の話をしましたよね。イエス様は十字架で終わったでしょうか。復活したんです。今年は3月27日なんですね、マーリンチームの前 ね、その復活祭の後にトシア牧師が結婚されます4月に入ってからね。で、ね、イエス様復活したんです。蘇ったんです。死んで終わらなかったんです。死に勝利されたんですね。でこの時ね、この人はですね、もう終わったと思った時に、いや終わりじゃない、信じ続けなさい、信じていなさいって言ったんですね。そしてお家に入った、まあ、ペトロとヨハネとヤコブという本当に一番中心の弟子だけ連れて行って、で子供のお父さんとお母さんって本当に子供のことを愛している両親だけ連れて行った。まあ泣いていたって書いてあるのは2つあって、1つは本当に娘のことを愛して泣いている人と、当時のユダヤの社会では泣き女っていうお仕事があって、こう、ね、そういう時泣く人がいるんですね。だから職業的にただ泣いている人と、本当にこの娘のことを愛してて泣いている人がいた、その2つがあった。でもイエス様はそこに行かれて、泣かなくていいって言ったんですね。死んだんじゃないんだって。でみんな笑いますよ、それは眠ってるんだってね、笑いますよね、それはね。で、あだ笑われたんですね。でもあだ笑った後にイエス様はその人たち出して、子供よ起きなさいって言ったら、霊が帰ってきたって書いてあるんですね。まあ、今日の中心の説教じゃないけどね、霊が帰ってきたって書いてあるんです。でさっき言いましたけど、皆さん、私たちはねこの体を着てますけれども、私たちの本質は霊なんですよね。でそれが霊はこの体が朽ちて、この血の人生が終わっても終わりませんからね。だからイエス様は死んでるか死んでるかって決定的なんですよ。永遠に行くから ね。で霊が、この場合は霊がこの体に戻ってきて、この体に戻ってきて本当に生き返ったんだ、地上でね。でもそうでなくても、私たちは天国に行った後に、ね、キリストは最初に一緒に戻ってきて復活の体をもらうんですね。この話をすると、ね、ワクワクするんですよね。御霊の体、栄光の体、復活の体、完全な体って書いてあるからね。どんな体でしょうね。もうお腹が出ることはないいやいやいや、私だったら重要なんですよ、すいません ね。もう足のかかとが、ね、なんかカサカサになることもなくなるんですね。嬉しいです ね。復活の体、朽ちない体、神と共にいることの一番嬉しいのは罪のない体をもらえるんですね。でこの時はこの地上の体に戻ってきたんです、生き返ってきたんです、ね、でこれはね、ヤイロさんの願いに応えられたんです。弟子様は最初ヤイロさんに、お願いです、一回してくださいって言った時に、あ、直してくださいって時に、分かったって歩まれ始めたでしょ。イエス様が一旦分かった、直すって言ったらね、直すんです。イエス様は一旦言ったことを変えられません。有名なあの言葉がありますよね。向こう岸へ渡ろうってイエス様言った時に嵐になるんですよ。イエス様寝てるんですよ。弟子たちは、ね、怖くなってイエス様を起こして、ね、言うんですよ。私はこんな目にあっててもイエス様は寝てるんですかってね。イエス様起き上がってね、波を一言で沈めちゃうんですよ。それでこういったのは不信仰だなって。なんで不信仰って分かりますか。向こう岸へ渡ろうって言ったのはイエス様なんですよ。嵐が来ようが何が来ようが絶対向こう岸に渡れるんですよ。主が言ったんだから。で皆さん、かって神が語られた言葉とか神様から導かれた言葉があって信じて歩み出したのに、 なんか全然動かなかったりどうにもならなかったりしたときにもうおしまいだという状況になったりして投げてる人いませんか。さっきジョイ牧師のお父様の話をしましたけど、ジョイ牧師のお父様はですね、言葉を与えたけど固かった。その日が来るんだろうかと思ってジョイ牧師は落ち込んだり悲しんだり投げ出したり何度されたことでしょう。でもその日が来たんですよね。あっけなく来ましたね、来た時は。でもね、神様がおっしゃったらそうなる。だから恐れないで信じていなさいなんです。間違いません。なんとか頑張れと言ってませんよ。なんとかしろと言ってませんよ。信じていなさいなんですよ。信じていなさい、神様の言葉です。その言葉をね、それをねできてほしいですね。で、まあ、もうこれで今日のお話終わりなんですけど、今日出たばかり の雲虹にですね、サリーさんが復活して絶好調ですね。面白い彼女の文章は。でも感動的なことがちょっと書いてある。ちょっと読みますね。持ってる人はね、30ページね。先月号にこういうこと書いてあったね。ちょっと読みますよね。友人、サリーさんの友人の A さん、まあ、A さんってね、 A さんという方がいて、その人が水道がんの手術で水道やその他の内臓を電滴すべて出すという予想外の悲惨な結果となってしまいました、ね。もちろん祈ったと思う。でもそうなっちゃった。彼の奥さんの C さんは、奥さんは苦し紛れにもこのことを神様に感謝しました。もう苦し紛れに感謝したと。果たして A さんの運命の行方はって書いてありますけども、で、さっき書いてありますね。 A さんの手術は無事終わったもののしばらく昏睡状態が続いたと。私たち夫婦、サリーさん夫婦もその奥さんの C さんのために必死に祈ったと。どうか、奥さんも必死に祈ったと。どうかどうか神様、いろんな内臓を捉えてしまった A さん、その C さんのご主人、 A さんの体に触れてくださり、手術後全く何の問題もなく普通通りに生活できますようにと。その後 A さんは目を覚まします。少々痛みはあったものの、しばらくは心配していた合併症もなく回復へ向かっていました。ところが数日後、容体が急変し、高熱と冷や汗がたらたら出るほどの激しい痛みに見舞われ、呼吸困難になり危険な状態になった。付き添っていた奥さんの C さんはご主人の患部に手を置き、ただひたすら主にすがって心の底から祈った。主を癒してください。これね、マイナスなわけですね。でその日、私サリーさんは別の友人と待ち合わせてしていて、喫茶店でコーヒーを飲みながら A さんの手術の話をしていた。 A さんも大変ですね、内臓を捉えてしまった人ってもう普通には生活できないそうよ。心を痛める友人、あ、でもね、私たち神様にこのことを感謝したからきっと全てが益になるよ、主の御業に期待しましょうと答える、いや否や、リリンと携帯電話になったと。この後ちょっと面白い話があってそれを飛ばします。そして何があった、その内容、31ページに行きます。サリーさん、奥さんからね、昨夜大変なことが起きたの。主人は昨夜痛みがひどくてうなされて眠れなかった。ちょうど時間は夜の11時、病室の電気は消灯されていたので真っ暗でしたが、突然まばゆいばかりの光が彼の周りを照らしたそうです。そして人のような影が彼に近づいてきたので、彼はてっきり先生が見舞いに来たと思ったそうです。でも強い逆光でその人の顔を見ることができず、人のような影が手をかざして主人の喉のあたりからスーッと患部まで彼の体を撫でるように置いたんです。主人はその瞬間痛みは消え、すごく部屋に包まれて、なぜだかわからないのに涙が溢れてきて、この方は神様だと確信したそうです。そしてその後、その光と人は消えて、その時時を見たら午前1時だったそうです。神様は直接主人に現れてくださり、2時間も癒しの御業をなしてくださったのです。主人は今全く元気です。泣き崩れて言葉が続かない奥さん、 C さんね、嬉しかったでしょうね。ああ、神様、あなたの憐れみは何という、何という、私も泣けて泣けて仕方なかったと。苦し紛れの感謝の後にここまで大きな神様の御業が待っていたとは。その後 A さんは全く痛みもなくなり、みるみる元気になり、急に何でもバクバク食べるようになり、先生方は驚いてしまったそうです。通常この種の手術をすると最低でも1ヶ月半の入院となるのが、彼はたった2週間で退院してしまいました。ハレルヤって書いてありますね。これつい最近起こったことです。昔の話じゃありません。つい最近起こったことですね。で、面白いのは、そんなら最初から電滴なんてしなきゃいいじゃないって言うけど、電滴されちゃったんですよ。もうおしまいじゃないですか。でもそこから神が始まって働いたんです。 私の人生に分からないことがあるんですよ。なんでこうなっちゃうのって祈ってたのに、感謝したのに、どうしてこんなことを許されるのって分からない、説明しません、分からないことは分かりません。でも神様がそれでも信じ続けなさいって、信じて感謝していなさいっておっしゃるなら、そこにその言葉を信じてほしいんですよね。私たちの思いよりももっと高い神の計画がね、その後にあることをね、知っててほしいんですね。今日2つ話しました。一つはこの12年間の味を患った女の人は、自分の持てる財産を全部使い尽くして、いろんなお医者さんにかかって、自分のできる全てのことをしたけどダメだった。でもイエス様を聞いた時、話を聞いた時、彼女はイエス様なら治してくださるとイエス様に信じた。そしてそっと触ったんですよ、からね、それで治ると思ったから、その通り治っちゃったんです。だからね、こうでなければならないっていうように神様は小さく狭くないんです。だって聖書見たらいろんなパターンのイエスがあるでしょ。イエス様って大きい方なんです。何度も言います、我々は神の方に行こうとしたって生きれないけど、イエス様の方は来てくださる方だから、本当にあなたが信じるときにその信仰を通して働いてくださる。この人は触れば治ると信じた。そして触ったら治ったんですよね。そして二つ目が、このヤイロさんは娘が死にかけていて、来てくれたら治ると思ったのに死んじゃった。でもダメだと思ったときに、いや信じ続けなさいと言われた。これ人間的に言ったら分かりませんよ。死んじゃったのに信じ続けろと言われても、でもそしたら生き返ってきたんですよね。繰り返しますよ。みんなね、ヤイロが一回ってこと知ってるからね、これ読んでるときにね、あそうと思うけど、自分に適応してみてください。別に病気じゃなくてどんな問題でも、もうこれで解決できない、もうこれでもこの問題おしまい、もうこれどうしようもないわと思ってることありませんかね。すごいね、ちゃんと聞いてくれてるんだね、すごいね、ありがとう。誰よりも反応がいいよね、本当にね。いや本当に ね、 で、 やね、でもそこからイエス様が死に続けなさいって、そこからなんですよ。ですが復活された神を私たちは信じています。死に打ち勝ってよみがえった神を私たちは信じています。今生きておられる方を信じています。そのことをどのようにね、覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様で、今も私たちに奇跡をなし、愛を持って憐れみを示して、神様栄光を荒らしてくださる神です。どうぞ12年のあがちの女のように、私たちがイエス様なら治してくれる、イエス様なら解決してくれる、イエス様に対する期待と信仰を持つことができるように助けてください。そして触れば治ると思ったこの人は触っとき治ったように、人々の信仰を通してあなたの奇跡と癒しを行ってください。私様、ヤイロさんは、娘さんが亡くなってしまいました。本当にがっかりしたと思います。でもその時イエス様は、恐れないで信じ続けなさい、信じていなさいとおっしゃいました。どうぞ私たちもがっかりすることがあります。でもそこで投げ出して諦めるんじゃなくて、イエス様を信じ続けることができるように、神の言葉を信じ続けることができるように、そして私の理解を超える神の奇跡と逆転をお互い見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が心からあなたに願ったこの願いと求めに応えて、心を健やかにし、体を癒し、健康にしてくださり、問題に対する解決を与え、必要な境界を与え、必要な道を開き、一人一人のその願いに応えて、あなたの勝利と解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストになってみると心と体よ、治れ。脳梗塞の後遺症完全に癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様ってみると癒されよ。夜どうしても眠れない方、不眠を取り除いてください。夜熟睡できるようにしてください。イエス様って不眠を 夜眠れるようになれ。いろんな理由があって境内が追い込まれている人いますが、境内を抑えてください。境内を守ってください。境内を祝福してください。ある特定の人を恐れている人いますけど、恐れから解放してください。自由にしてください。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。